種ラジ。一週間お疲れ様でした、
お聞きいただいた皆さんありがとうございました。
週に一度の苦闘点暮らしと放送を振り返る種メガネです。まだ聞いてない方は作品みたいに使ってみてください。まずは暮らしの1週間から、あなたもご自身の1週間を思い出しながら聞いてみてください。ということで、まあ3月下旬もすぐ4月というタイミング、いよいよね、桜がもう満開でしたね。僕も街中ちょっと歩きましたけど、ところどころに桜が見えて、ああ桜だなと。別に感動はないんですよ、何の感動もないんですけど、ああ桜だなと。ちょっと写真でも撮っておこうかっていう感じには、
十分感動してると思いますけどね。
でも桜もそうなんですけど、やっぱ見るものがね最近増えておりまして、なんかまた別の機会で詳しく話しますけど、映画やらね、いろいろと見るものが多くって、外に出歩く機会も多くなるかと思いきや、でも外出の日数だけは少なくしたいっていうことで、なんか1日に2個も3個もこう詰め込むことが多くなって、ちょっとね目と肩と全体的なこう疲れが半端ない状態になっているので、まあ、とにかく疲れているっていう1週間でしたね。
どうなんですか、こうなんか聞いてるとさ、まあ、オレンジさんはこう映画が好きで映画館に、まあ、日々行っていらっしゃるのが1年前だよね、まあ、ちょうど非
常コロナ禍前はそうでした ね、 ほぼほぼ毎日のように行ってた気がしますね、う
ん、でさあ、まあ、その後、まあ、いろいろあってちょっと娯楽が世の中減った時代もあったけど、最近はまあ、Amazon プライムとか、Netflix とか見れば見れるし、ディズニープラスとかだと、新規公開のものとかも、まあ、やるような状況にもなったりしてるわけじゃないですか。
はいはい。
まあ、もちろん、その、小さいバジェットの映画なんかは、実は結構見る機会がなかなか難しい、なんて状況もあったりしますけど、
うん。
その、映画館行ってなくても忙しいんだよね。いろいろ見るものがいっぱいあって。
溜まってるんですよ。見ようと思ったらば、ちゃんと調べようと思ったら、Netflix も Amazon プライムビデオもディズニープラスもいっぱい見る、見たいものがあるので。
そうするとさ、もうこれ、つまり映画がしばらくないからよかったけど、映画が開放しちゃったら、うん、もうオレンジさんは一人じゃ足りないんじゃないの？
うん、だから Netflix と Amazon プライムビデオとかは見ないことにするんですよ。もうないないないって。
なるほど。じゃあそこは我慢。
だから、そこら辺で調整できて、うん、そういうところに異常に詳しいツイッターのアカウントの方とかいらっしゃるんですよ、うん、
はい、
最新の情報でこの日に配信が始まりますよとかっていうのを全部投稿してくれる人がいるので、うん、そういう人フォローしてると、そういう映画館で公開されてない時も見るものはどんどん増えていくんですけど、そういう人たちをフォローしてないと、Netflix も Amazon プライムビデオも新作とかあんまりこう積極的に公開しないものが、PR しないものが多かったりするので、
はい、
そういうものに対しては、まあ、見ないで済む。調整弁としてのツイッターです。
進め、そのツイッターの進めがもう自動で起動するみたいな、なんかそういう IoT 機器みたいになってるのね。
そう、
だってツイッターでおすすめされたら、よし、見るっていうふうに、もう動いちゃうんだもんね、体がね。
まあ、その前の時点で自分自身でチョイスして、今の時期はこう見ようと、見ないでおこうとか、この時期は見ようとかっていう、こう、調整をしてるので、
はあ、
なんか IOC とか、そのなんか自動的にって感じとはちょっと違うんですよね。
でも、そのフォローは見ないようにとか、外すとか、隠すとかするってことでしょ？今の話だと。
そうそうそうそう。
いや、だからすごいね。そう、やっぱり影響があるんだね、ツイッターで見。まあでも、確かにね、まあツイッターじゃなくても友達にちょっと、この前この映画面白かったって聞いちゃうと、やっぱ気になったりするから、まあそういう。
それでも調整弁聞かないじゃないですか。
いや、別にそれも。
その友達に対して話してるときに、うんうん、ちょっと面白い映画があってさ、ああ、ちょっとそれ、いや、話やめてとかってできないじゃないですか。
いや、別に聞き流せばいいじゃん。
こっち簡単にできるんでね。
うん。
フォロワーズではもう、
どっちも同じじゃなくなるんで。ツイッターで見たって見なくたっていいし。
いやいやいや、そうはいかないですよ。友達付き合いだとそうはいかないですよ。
いや、友達付き合いでも。
だって、
いや、すごい面白そうじゃん。
さっき言ったのは、話を。面白そうな映画を紹介してるとそれを見てしまうって話なんで、
うん、
でも、なんだろう、その判断がこっちではできるわけですよ。友達関係だと、もう面白い映画があってさ、ってもう始まった時点でもうそこ止められないでしょ。
いや、まあ別に聞き流せばいいんじゃないの？
聞き流すことができないという前提の話ですよ、今のは。
何のゲームを今、我々はしてるんですか、一体。
そこら辺は、だから友達付き合い以上にツイッターのそのね、 使い方っていうのはうまくいってるなと思うっていう感じですね。
まあ、うまくいっているっていうね、そういう、まあ、政府の会見みたいなお話だったということですけども。
どうですか、ポンさんは。
いや、まあ、なんか最近ちょっと外出る機会がちょこちょこありまして、まあ、先週は、免許の書き換えとか行ったんですけど、なんかね、都庁の第一庁舎と第二庁舎の間にちょうどなんか広場みたいなのがあって、そこにね、なんか見事な桜が咲いてまして、で、まあ何人か写真撮ってる人もいましたけど、その桜越しに見る、なんかこう、巨大なこう、
小池百合子
が巨大な姿のね、新巨大、
綾波レイのような
小池百合子がいるとかするんじゃないんですけど、はい、これ、巨大な都庁をバックにさ、なんか写真とか撮ったりとかするのとかもあるのかなとか思ってたんですけど、もうでも見ると、ちょっと葉桜になってる部分もあるわけ。だから桜って本当にこうね、まあ割とこう、いい時期って、今年は早いんだよね、確かね。入学式の前に咲き揃ったみたいな話もありますけど。
なんか今日収録日3月27日ですけど、そろそろって話なんですよね、多分。
そう。
散るかもって
話。まあね、ちょっと天候が悪くなると散っちゃうかもみたいなのもありますけど、だから本当に、豆に行かないと桜も、あ、終わっちゃったみたいなことになりそうなので、花見はね、見るのは別にいいと思うので、ちょっと宴会は微妙なところもありますけど、なんで、まあ、花見をね、ちょっと、上手にやりたいなというふうに思ったりしておりますけどもね。
本当、どこにでもあるなって思いましたね。
なんで、感動してね、アピールをすぐにするんだろうね。別に、心が動いたらいいと思いますけどね。どこにでも桜が。はい。はい、どうぞ。
はい。続いて番組の聞きどころ、付け足し、ツッコミを添えていく番組の一週間です。まずは週の初めの雑談コーナーということで、種枕ですね。今回はマグニツキー法の話とかしたんですね。あとデジタルのアーカイブの話とかをいろいろと話してみました。続きまして、種助ですね。今回は映画ノマドランド、魂の牙、生真面目虐待のぼんやり戦争など。あとは、3月29日に放送ですね。昔話法廷、桃太郎裁判などなど紹介をしました。続きまして、週刊ドラマあたり。今回は2021年冬ドラマ語り尽くしパート1ということで、天国と地獄とかね、ここは今から倫理ですとか、冬ドラマで終了した最終回を迎えたドラマについて、語りました。で続きまして、そのままパート2ということで、他のね、観察や佐川とか歩く人とか、アノニマスとかも終了したドラマについて連続で30分、30分、合計1時間ぐらいです。
まだやりますよ。
いろいろと語って、まだあります。まだ終わってなかったのがあるのでね、終わったのをさらに次の週刊ドラマ語りでは語っていこうと思います。続きまして30分読書、今回は柴咲智香さん100年と1日の監督編、そして松田青子さん持続可能な魂の利用の30分読書編、さらにポンソン3分読書でアフリカニョロリ旅、うなぎの本ですね、を紹介してもらいました。最後、種レポートですね。今回はポンさんが免許更新手続きに新宿まで行ってきたよっていう話をしてもらいました。では1週間を振り返って、ポンさん、感想、聞きどころ、付け足しなどいかがでしょうか。
そうですね、まず、ドラマ語り、まあちょっと前回は2回、
先週の枕じゃないんですね。先週の枕じゃないですね。
ちょっと聞きましょうか。じゃあ何か話しました。
まあ聖火リレーやったなと思って。やってんなにはいろんな意味合いがかかってます。
やってんなを、それはどういうふうにこうツイートしたみたいなこと、それとも誰かとお話しされたってこと。
なんかちょっと家族と話しましたけどね、やってるねって、
そう、テレビ見ながらみたいな。
そうそうそうそう。
どんな話をされるんですか。
なんかバランスが難しいんですよね、やっぱりね。上の世代だと、オリンピックに対して僕みたいに一向にこう批判的なスタンスにもなってられないという
か。ご両親ってことですね。
そうそうそう、はいはい、だからそこら辺ね、まあ、聖火リレー始まってるよねっていうところの会話ぐらいですよ、ちょっとした会話ぐらい。
何
始まってるね、
それ以上踏み込まないようにしようみたいなこと。
うん、
ああ、
そこら辺ね、対立でもまあ普段からこう 教活動みたいなのというか、うん、ちゃんとした視点というか、ちゃんとした最新の情報みたいなのは入れるようにはしてるんですけどね。まあまあまあ、いろんな気持ちの人がいますよね、聖火リレーに対してはね。
まあね、こう政治的に正しいっていう云々とかね、科学的にっていうのはありますけど、まあパッと見の気持ちよさとかね、そういうのはあるから、うん、その辺難しいよな。僕はね、その、まあ、ミャンマーとかの映像とかを見て、ちょっと胸が苦しいとか続いたりしましたけど、うん、ね、そういう意味じゃ、マグニツキー法なんてのは早く進んでほしいな、なんてこう、うん、まあ、これはちょっとなかなかね、喋る機会はないんですけど、心で思ったみたいな感じですかね。うん、はい、まあ、そんなところでしょうか。まあまあ、こうやってね、雑談、続けていただければなと。はい、
ありがとうございます。ではじゃあさっきポンさんも言ってたドラマ語りの話しましょうかね、うん、なんかこうドラマ語りでいろいろと語り尽くしということで、多分今までのクールではこういう形ではやってなかった、いくつかピックアップしてっていう感じでやってたと思うんですけど、なんかたくさんのそのドラマが作られていく中で、それぞれに作り手、キャストさん、いろいろな立場さんの人たちがいる中で、なんかこう一言でも、まあもちろんね、普段からツイッターとかで、まあテレビなんてめちゃくちゃ多くの人が見てるものなんで、こう語っているものだと思うんですけど、それこそ、リアルサウンドとか、エキサイトレビューみたいな、いわゆるドラマに対する批評、レビューをするサイトとかでは、ちょっと詳しく触れられていないようなことに対して、僕らもまあ、詳しく語れるわけではないんだけど、少しでもこう、ツイッターの140字とかじゃなくって、時間をとって、感情を込めて語っているっていうものを、小さな作品に対しても残しておくっていうことは、実は、大事なのかなと思っているので、これからもこういう感じで小さなドラマ、そんなに注目集めてないドラマでもこう感動したとか面白かったなとか、逆にここはもったいなかったなと思うとか、そういうものについてはちゃんと偽りなくこうアーカイブじゃないけどなんか残しておくっていうことは大事なのかなっていうことをちょっと思って、これからもやっていきたいなとは思ってるって感じですね。
聞いていただいた方がどんな風に思ったのかなと思うんですけど、なんかこう、うん、自分で喋っててさ、ここは良かったけどここはダメだったですねみたいな、まあそういうこと言ってもいいんだけど、まあなんか偉そうだなっていうのもシンプルにあるのと、うん、なんかこう、何その今オレンジさんが言ったみたいにこう分析するとか、過去のものを引用して、こう、これは実はこういうことを踏襲してるんだとか、なんかそういうことが言えるならいいけど、なんかこう、うん、感覚で、ステロタイプな、切り方をしちゃうのは、なんかこう、非常に雑でもあるじゃない？
うん、うんうんうん。
だからまあ、それを全部なくせって自分で思うわけでもないんだけど、なんか可能な限りこう、自分の実感の言葉を、こういう、まあ、感想というか、ドラマを見た、コメントとしては、こう、語りたいなというか、なんかこう、うんうん、なんつうのかな。正直、作品論を別に、まあ、僕個人でやっぱりしたいわけではなくて、僕がどう思ったか、うん、どう感じたか、なんならドラマの話しなくてもいいぐらい、そういう話が出た方が、まあね、その世のドラマ評論家の人たちの立ち位置と違う方がいいし、まあ、まあそういう時もあってもいいんだけど、なるだけ僕の言葉というか、うん、っていうのを聞いてもらった方が、なんかいいのかななんてちょっと思ったりもしましたけどね。
まあ、どっちもあっていい感じはしますけど
ね。まあまあね。
そこら辺で明確に語り手が分けるっていうよりは聞いてる側の判断として。
まあほら、ちょっと、自分がさ、喋りやすい口があるからさ、なんかこう、評論風な言い方がこう、慣れてたりするじゃない、うん、そういうことは気をつけたいなとちょっと思いましたけど
ね。うんうんうん。そうっすね、うん。感想家ですからね。評論家じゃないですからね。ほい。まあこれ2つ、2回に分けて行ってまいりましたが、来週また本丸としてのね、24とかありますから。
本丸としての24って何ですか。まあまあ。
24ジャパンがありますから、
はいはい、
ようやく24時間が終わったということですので。
あっという間だよね、ほんとね。
知らないですけど、その気持ちになれないんですけど、僕は。はい。 ではポンさんいかがでしょう、他の回振り返り。
まあ読書ですね。一応これ、うん、まあ説明をするといつも30分分だけ本を読むみたいな時間があって、うん、でそのまあちょっとめちゃ飲んでますねの感想と、
喉が今やられちゃってる、
ああそう、ぜひ大事にしてくださいで、まあ、それを全部読んだ後の、まあ、感想、まあ、感読編と呼んでますけどもっていう風な、まあ、構成で成り立ってるわけなんですけど、まあ、なんか30分編がねこう意外とこうなんかこう結構キュッと終わってしまうところもあって、聞き逃してる人もいると思うんですけど、うん、今回その松田青子さんの持続可能な魂の利用、これのなんていうか設定が、それか序盤かな、序盤がちょっと面白そうだから、うん、このなんか序盤だけしかわからない感じっていうのはとても面白いなと思って、女子高生が見えなくなるおじさんっていう、うん、なんだそらっていうの、
女子高生っていうかまあ少女ですね、
あ少女か、うん、少女が見えなくなる、
うん、若い女性全般が見えなくなっちゃう。
何歳までとかあるの、
話ないのかわかんないですけどね、あ そういう一章が裂かれてたんで、
そうかそうか、う
ん、どう展開するかわかんないですけど、
これでもね、なんか全くフィクションではあるけど、えいくつまで見えるのみたいな、なんかそういうことも気になったりとか、う
ん、おじさんの基準 ね
したりとかして面白いですけど、
スキートーンみたいに、
うん、でもね、そういう設定立てられるだけでもその続き読まなくてもめちゃめちゃ気になったりとか、あとそれが世にも奇妙な物語みたいな小さいオチにしなくてもいいからさ、ここから文学としての複雑性がこう生まれてくんだろうから、うんうん、いやー、ね、この30分は非常に気になったので、次回がね、ちょっと気になっていますという、うん、そういう話でした。
本当、先週まで漫画スペシャルっていうことで漫画3冊ぐらい読んでた時はすごい楽だったんですけど、
楽とか言わなくていいよ。
小説はめっちゃ大変ですね。読むの時間かかるし、前までその芥川賞候補とかだと、小編から中編、長編までいかないので、比較的こう気軽にとは言わないけど、短いんですよ。文字数的にも。うん、ただまあ、普通に100年と1日、100年と1日もまあ、短い方ではあるのかな。なんですけど、やっぱり一章一章全然違う設定の話だし、とか語り口も違うし、みたいな感じで読んでいくとすげえ大変で。なんかでもその分時間をかけて読むっていうことに対するなんか後々残るもの、未だにその芥川賞候補の作品とか全部詳細にってとまでは言わないけど、全体的なディテールにとのところまでなんか記憶に残ってるし、やっぱりその時間をかけた分だけ残るものっていうのは多くなるんだなみたいなことをちょっと思ったりしましたね。だから速読とかをしてればいいっていうもんではなくて、時間をかけて読んだからこそっていうところは結構あるのかなみたいなのは思ったりはしましたね。
ね。
はい、では続いてはまあ、タネレポートも一応触れときましょうか。ポンさん免許更新手続きに行ってきたよっていう話ですけど、なんか僕にとってはまあ全くあるあるではないというか、免許を持とうと思ったことすらない人間なので、ああそっか、そういう更新手続きの世界があるのねっていうのは思ったんですけど、なんかそれに対してね、あるあるではないよっていうのもどうなのかなって後々から思って振り返って、まあそこを偽る必要はないんだけれども、そうだよね、あるあるですよねみたいなスタンスで言ってもよかったのかなとはちょっと思ったかなっていうところですかね。
いやいや、まあね、うん、あるあるじゃないんですよ。
あるあるじゃないんだ。
いや、あるあるじゃなくてもいいと思ったんだけど、こう、まあ、それこそね、まだ聞いてない人にどうおすすめするかですけど、なんかこう、うん、てっきり俺は、まあ、誰しもがこういうことあるよねって思ってるというふうなテンションで喋ってたんですけど、これ多分さ、例えば別の話で、タバコ吸ってる人が、なんかこう、わかんないんだけど、
最近喫煙所ないよねとか、
そうタバコあるあるが一個も思いつかないですけど、
屋上行くよねとか、
そうそうそう、うん、寒くてもついついタバコ2本目行っちゃうよねみたいな、なんかわかんないけど、
二人とも非喫煙者というか嫌煙者側の人間なんでね。そう
でも
タバコを例に出して
るんですね。あんまり俺はその嫌煙ってことを、うん、その言いたくないってのもあるんですよ。
まあそうですよね。
なんかこう、うん、
タバコ俺以上に多分ポンさん嫌煙だけど、そうですよね、言いたくなさそうですよね。うん、
嫌いだけど嫌いって口にすることで消えてしまう世界とかがすごく嫌で、 まあまあ、だけど、だけど、やっぱこう、あるある押し付けてくるのってさ、いや、知らねえよ、みたいな。なんならその、まあね、その最近はよくその、昔のおじさんだったらありでしたけど、今時それはみたいな話、よく聞くけど。
プロレス話ね、野球話ね。は
い、まあまあ、本当、いやいや、え、子供産まないのみたいなこととかを。
わお。ちょっと麻生区長になった、今。はい。
なんか、それはさ、まあ別に、耳馴染みとしては聞いたことあるから、まあ別にそういうこと言う人もいるかなぐらいに思ってたりもしたけど、
うん。
だからそのね、あるあるはまあ人によってやっぱちょっと違うという、まああるあるっていうか、常套句みたいなことですけど、今のはね。だから、この免許の話とかも、まあ、難しいんだよね、これ。だからじゃあ、いや、あるあるじゃないですって言い始めたら、すべての世界が分断し始めて、なんかこう、いや、そんなの知らないんで、うん、それ全部知ってるものだと思わないでくださいみたいなのを言い出したらさ、だから、でもこういうことと、テレビでこうね、笑いとかネタで笑いとか見た時の感覚の違いっていうのは、やっぱロジックで全てを見てないっていうところもあるから、うん、まとめて言うと、俺の話がそんなに面白くないっていうことなんですけど、ただね、あんまり面白そうに喋るのも反省だと思う。なんか、いやいや、これがね、実は、いや、びっくりしたんですよ、みたいな。そういう、ついこう、
稲川区長。
なんかネタ区長みたいに喋るんじゃなくて、もっと普通に喋りゃいいのに、うん、なんか聞いてもらえない不安が、うん、もろに出てるなっていうのもあって、まあ、こんなこと言った後にこの、うん、回を聞くのかよくわかりませんけど、まあね、免許更新の手続きのことを少しだけね、喋っておりますので、よかったら聞いてください。はい。
はい。はい、ありがとうございます。タネラジはポッドキャストや Spotify などでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いします。またあなたが気になっているタネの話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームからぜひぜひ送ってみてください。それではタネラジ今週の1曲、ポンさんお願いします。
はい、ということでですね、まあ、お笑いコンビザ・ブングルがまあ、一旦終了ということになりまして、まあそれを記念して、
記念？
今回は戦闘メーカーザ・ブングルのエンディングテーマを、今週の曲としたいなというふうに。
それザ・ブングル違いですけど、まあ名前の由来みたいなことですかね。
ちょっとね、その辺調べないように。ウィキペディア見ないように今してるんですけど。
いやいや実は違うかもしれない。
でも多分、どうなんだろうね。ザ・ブングル造語だとは思うからね、多分ね。まあ、この歌詞なんですけど、まあ、ザ・ブングルっていう物語については知ってますかね。
話は知らないな。存在は知ってますけど。
そうか。まあ、有名なのはガンダムですよね。ガンダムが有名で、で、まあ、その、あれですよ、富野由悠監督が、結構、はいはい、一時代、その、サンライズっていう番、制作会社でいっぱい作ってたんですけど、その中の、まあ、作品なんですけど、まあ、簡単に言うと、なんつうんですかね、砂漠がすごい、砂漠化が進んじゃったのよ。星がある星が、まあ、一応かつて地球と呼ばれた惑星ゾラっていう設定があるんですけど、で、その支配階級がドーム都市みたいなところで、まあ、無菌状態のところで住んでて、で庶民と言われるのが外に住んでるみたいな状況になってて、でまあそこはなんとなくこう西部っぽい西部開拓時代みたいな雰囲気にはなっているんですけど、そこにまあロボットっていうのがいるっていうことなんだけど、要はその支配階級と、その庶民という階層化が分かれてて、で支配階級は、うん、まあ、無菌状態のところにいるみたいな、そういうなんか世界なんですよ。で、本当に。
エリジウムとかに近いかな、う
ん、なのかな。でね、なんかその、泥棒殺人を含むあらゆる犯罪は3日逃げ切れば免罪っていう3日限りの掟っていうのがあったりするんですって。
なんだっけ、です。なんかありますね、それ。
そう。で、そんな、なんかこう、結構乾いた、厳しいような世界で、どっちかというと富野さんの中では、なんか明るい楽しいギャグ満載の、まあ、作品なんですけど。 だからそのちょっとなんか厳しい荒野に生きるみたいな感じのことが歌われているんだけど、なんかこれ、まあ歌詞はちょっと読まないんですけど、読むとね、なんかこう、厳しい状態にあった、まあ例えば僕だったらコロナとかでもいいし、まあ失業とかでもいいんですけど、そういう時に、俺は弱いから今、弱音吐くよ、みたいな。でもその吐く弱音を吐く俺を、ちょっと今は受け止めてほしい、みたいな歌詞で、普通さ、なんかそういうの乗り越えるみたいな歌がヒーローものだとありそうなんだけど、今弱音を吐きますよっていう歌なんですよ。なんかこれって、とても実は大事にしたいというか、今まさにしたいような歌詞だなというふうにも思ったりするんですよ。ね、なんかほら、やっぱりさ、こう、何、トランプおかしいとかさ、これ政府おかしいとかって怒ることは全然できるけど、なんかこう厳しい状態になって自分が歪んじゃっていると。分かってるけど歪んだこと言っちゃうんだみたいなところを受け止めて、うん、今は受け止めてほしいっていう気持ちも僕ちょっと分かるなと思って、なんかそんなことは歌になってるっていうのがいいなと思ってですね、ぜひザブグの加藤さんにも聞いていただきたいということで、はい、歌はあの串田明さんがですね、歌ってます。筋肉マンとかでおなじみのね、ザブグのエンディング曲で、乾いた大地、お聴きください。
はい、ありがとうございます。一週間ありがとうございました。種メガネ以上でございます。お相手はオレンジと、
お花見ね、お花見行くときは暖かくしてください。きっとじんわり汗をかくと思いますので、ジュースを飲んでください。はい、ポンでした。
種ラジ。
また。